日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。以前、月曜版で、話題にしましたが、サッカーの浦和レッズのいわゆる暴動 暴力行為、まあサポーターと言われる集団といいますか、ファンが、まあ一部、まあ、全員ではないんですけど、暴動化いたしまして、まあ名古屋のサポーターのに詰め寄ったり暴力行為が発生しましたよということで、話題になりまして、で、さまざまな検証だったり、まあ、動画今では、まあ、スタジアムでも録画されていますし、いわゆる一般のサポーターも携帯を、まあ、持ってますので、カメラがついていて撮影できる状況で、で試合が終わった後ですので、まあ、結構まだ残って、まあサポーターも残ってたんでしょうし、まあ暴動、まあ雰囲気がどうもなんか、怪しいなと思って、まあ録画をしてたサポーターの、まあ両方のサポーターもいらっしゃるんではないかなと思いますが、そういう、いわゆる映像資材を確認して、まあ、ファン、サポーター、暴力行為等を行ったサポーターを特定いたしまして、まあ、いわゆる出禁扱いになりましたというニュースだったんですけど、まあ、浦和のサポーター、まあ、いわゆる熱狂的と言われる方のサポーターで、まあ、以前から問題、そのサポーターによる問題行動というものが、まあ、協会内でもありましたし、その都度処分等を受けていましたが、まあ、今までは、いわゆるルールない、まあ、いわゆる協会といいますか、サッカー界におけるルールを作り、その中で作ったルールをまあ、破ったというくらいの、まあ、くらいではないんですけど、まあ、ルール、作っているルールを破っている事態で、まあ、ルール違反なんで、まあ、罰せられても、正直しょうがない部類だったんですけど、今までは、まあ、いわゆる、まあ、マナー違反というか、ルール違反ぐらいで収まっていたのが、今回は、いわゆる警察沙汰になりまして、まあ、そうなると、まあ、ルール違反という問題ではなくなり、まあ、警察が介入している以上、まあ、事件扱いになったんではないかなという感じがします。で、まあ、以前も結構といいますか、まあ、問題行動があるチームのサポーターですので、まあ、直近でも問題行動を起こしまして、罰金だったり、いろいろ罰則だったりっていうものをクラブが受けていたさなか、まあ、いわゆる執行猶予中で、なおさら、なおまた、そのルール違反以上のことをやってしまったという感じで、まあ、まあ、駐車違反ぐらいで収まってたのが、次やったのが、まあ、人身事故ぐらいの感じで、まあ、最初の罰則罰金等を上回ることをやってしまい まあさすがに警察沙汰になっている以上、まあ問題視されなくてはいけないと協会も思って、臨んだんではないかなと思いますが、今月、処分がいわゆる日本サッカー協会から発表されまして、17人の無期限の入場禁止、1人に5試合入場禁止、まあ、いわゆる、まあ、出禁扱いになっていますと。で、この処分が発表されたら、まあ、案の定甘い、激甘だと、まあ、ヨーロッパのお菓子ぐらい激甘だという、まあ、ファンサポーターの声がどこそこからたくさん出ている状況でございまして、まあ正直それはそうだろうと、いわゆる無期限入場禁止ということは期限がないわけで、まあ一定期間、まあ1年内申2年、まあスタジアム、まあ全国のスタジアムに入場ができませんが、それを、まあ、いわゆる、おとなしくしていれば、まあ、その期間、あんたはおとなしくしてたね、じゃあ、入っていいですよ、ということになってしまいますと。まあ、全然、改心なんて、みじんもしてないわけで、入った、また、入ってきたら、また、揉め事を起こすということが、まあ、正直、他のチームのサポーターからすれば、目に見えているわけで、で、今回の激甘な処分で、まあ、一番納得いっていないのは、名古屋のチーム、サポーターではないかなと。まあ、この決定が不服だと正直思いますと。で、他のチームですら納得いっているチームはほぼというか、まあ、正直皆無ではないかなと。で、まあ、こういう警察だとスタジアム内で起こしで、クラブ側も、まあ、よくその暴動行為があった翌日には会見をして、まあ暴動行為なんて暴力行為なんていうものがなかったという会見をして、まあ堂々とそういう会見をしてしまいまして、で、まあ映像、今の時代映像というものがどこそこありますので、まあそういうことを、まあ、正直確認していないんではないかなと。で、そういうことを、まあ、なかったよねという感じで言ってしまい、で、そういう問題行為をがいるサポーターがいても、まあ、正直、しょうがないよねという、まあ、いても全然問題ないよという雰囲気の言葉遣いで、会見いたしまして、で、それもまた、反感を買いまして、そういうことをする人間が応援席にいていいのかと。で、毎回このような揉め事を起こす、いわゆる輩と言われる部類の人間が、いても問題ないという雰囲気、まあ、を現地を発したわけでございまして、まあ、案の定これも問題だと。どういう神経でそういうことを言ってんだということで、まあ、お怒りになる、まあ、サポーターが続々出まして、まあ、それも、反省しておらず、多分、まあ、協会から、のアナウンスといいますか、処分で、まあ、これで、一件落着という感じで、まあ、浦和からすれば、終わったことだということになってしまうんではないかなと。で、まだ、天皇杯の運営からのアナウンスはありませんので、また浦和のクラブに対する処分というものがこの先あるんではないかなと思いますが、 まあ正直そういうことを言って、まあそういう危ない輩がいてもしょうがないと言ってのける、まあ経営幹部はまあ正直出て行ってもらうっていうものが、どこまでアナウンスできるか分かりませんが、まあ他のクラブからすると納得いく話ではないし、まあそういうことを、まあ、一番、まあ、力を持って言えるのが、やられた側の名古屋の会社ではないかなと。で、まあ、サッカーチーム自体、まあ、他の、チームでも多少なりとも、まあ、頭に血が上って、揉め事を起こすサポーターというものは、まあ一定数いるのはしょうがないかなとは思いますが、まあいてもまあ一人二人だったり、まあ年に一回会ってないような感じだったんですけど、まあ毎度毎度という感じで揉め事を起こす、まあ浦和に対して、まあ結構な厳しめな処分が出るんではないかなという予想だったんですけど、まあたかだか17人ぐらいで、まあいわゆる無期懲役ぐらいの雰囲気の判決といいますか処分が出て、やっぱ協会ダメだなと。でまあ日本のスポーツの協会からすると割といい出来といいますか、まとまってる部類の、協会 だなと思ってたんですけど、まあ今回、このような激甘な処分、まあ実際この暴動に関わった人数からすると、まあ、100人、まあ大きく、まあ少なく見積もって100人ぐらい弱いたんではないかなと。でその中でたかだか20人弱が、まあ、いわゆる一定期間できんだけですので、まあまあ、永久追放という、まあ、今後一切、関わってくれるなという処分ではありませんので、まあ、もうちょっと他のチームは抗議してもよかったんではないかなと。でまだ天皇杯の運営自体からの処分が残っていますので、まあ正直他のチームのサポーターはそこに期待してるんではないかなと思いますが、まあそこでも多分まあ天皇杯に1年間出られませんよぐらいのまあ、まあ、レベルでの処分に収まるんではないかなと。でまたそういう処分が出たら揉め事になりますし、もうちょっと自分たちが運営している大会だったり協会だったり選手を守るサポーターを守るチームを守るというような組織の運営がもうちょっとできなかったのかなと。まあ、もうちょっと期待薄ではありますが、今後の、いわゆる天皇杯の運営のチームからの処分に、期待したいなと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。